IT Media and At Mark IT Podcast. Sponsored by Nihon IBM.
At Mark IT 斜め読みウィークリー。この番組はビジネスと IT 基盤をミドルウェアで変革する日本 IBM の提供でお送りいたします。
アットマーク IT 発行人のニーノです。今週もアットマーク IT の記事の中から注目された記事、読者に人気のあった記事を4本紹介していきたいと思います。岡本さん、今週もお願いします。
はい、よろしくお願いします。
アットマーク IT では技術解説の記事とかニュース以外に IT の専門用語を解説する用語辞典というのがあるんですね。IT の専門用語ってなかなか普通の人分かりにくいですよね。
そうですね、難しいですね。
実は難しいのは普通の人だけじゃなくてですね、 IT エンジニアにとっても新しい専門用語が次から次に出てくるので、専門用語が多くて難しいと思ってる人は実は多いんですよ。
そうなんですか。それはちょっと意外でしたね。
IT も専門ごとに分かれてきているので、はい、自分の専門による専門にしている分野以外の用語は難しいものになってきてるんですね。例えばアットマーク IT 用語辞典でよく検索される用語の一つに DDoS 攻撃というのがあります。でこれは何台ものコンピューターを一斉に利用して特定のコンピューターにネットワーク経由で攻撃をするという手法なんですが、これはセキュリティ系のエンジニアはまあこの用語はよく知ってるんですけれども、そうじゃないエンジニアにとっては、この専門用語なんだろうということが多分あって、意味がわからないから調べておこうという人がきっと多いんじゃないかなと思うんですね。
はい。他にもよく検索される用語はあるんでしょうか。
やっぱりよく出てくる基本的な用語とかですね、登場したばかりの最新の用語というのが多く検索される傾向があるようですね。基本的な用語、例えばレイドとかですね、アクティブディレクトリーなどがあります。登場したばかりの用語としては日本版ソックス法、 SOA といった用語がよく参照されるようですね。さあ、では今日も記事を4本紹介していきたいと思います。1本目お願いします。
はい。プロジェクトの成功に本当に必要なもの第1回、優秀なプロマネはメンタルな働きかけもうまい。
はい。アットマーク IT 情報マネジメントで始まったプロジェクトマネージャーのための連載です。筆者の今村氏はプロジェクトの目標を達成するためには目標が叶う前から叶った時のイメージを明確に持っていることが大事なのに、多くのプロジェクトではプロジェクトのゴールや チームの姿を明確にイメージしているケースが非常に少ないと指摘しています。真剣に実現したいことは真剣に明確なイメージを頭の中で思い描く、これを実現することがプロジェクト成功の鍵だと言っているわけです。でそのためにはまず良いメンバーを集めて役割を明確にするチーム作りから始めなければと、続いています。プロジェクトマネージャーの方におすすめの連載です。では2本目お願いします。
はい。ザ・ラショナルエッジ、ウォーターフォールから反復型への移行手順。
はい。2本目もプロジェクトマネジメント関連の記事からです。ウォーターフォールというのは汎用機の時代によく使われていた古い開発手法というイメージではありますが、実際には今でも開発の現場でよく使われている手法なんですね。その理由は、開発チームがウォーターフォール型に慣れていたり、ウォーターフォールに固執する他のチームと共同作業をしなければならなかったり、開発開始前に設計作業を全て終えておきたいという要望がある時など、いくつか理由が考えられます。でしかしウォーターフォール型から反復型へ移行することによって顧客に早く結果を見せることができ、リクエストや予算の変更に柔軟に対応できるというメリットもあるわけです。そこでウォーターフォール型から反復型へ移行するには専門家の支援を得たり、ツールを採用したり、または顧客や開発チームのカルチャーをよく知るといったことが必要だとこの記事では解説しています。さて3本目の記事に移る前に、岡本さん、ロボコンって見たり聞いたりしたことあります？
はい。確か映画にもなってたと思うんですが、はいはい、高校生たちがこう自分たちでロボットを作ってそれをこう競い合うというあれですよね。はいはい、
そうですね、はい、まさにロボットコンテスト、ロボコンなんですけれども、うん、学生だけじゃなくて社会人もロボットを作って競わせているというコンテストなどいろいろあるんですよ。で次の記事はそのロボコンを取材した記事です。
はい。ET ロボコン2006へと続く道4、2006年大会は環境への対応力で引きこもごも。
はい。実はロボコンと名付けられたコンテストは日本にたくさんあるんですが、 ET ロボコンはその中でも組み込み開発者の教育というのを目的に開催されているコンテストなんですね。特徴は参加者は全員共通のハードウェア、つまり共通のロボットを使うためにソフトウェアの性能を競うというところにあります。 この連載はこの ET ロボコン2006の様子を追いかけているんですが、連載4回目の今回は108チームが参加して7月に行われた大会当日の模様をレポートしています。ソフトウェアの設計が優れているチームに与えられるエクセレントモデルというのに輝いたのは NEC ソフトウェア北陸のチームムンムン。しかし実際のサーキットで行われたタイムトライアルではムンムンは完走できずに100位以下になってしまいます。でサーキットで優勝したのはオリンパスソフトウェアテクノロジーの ORC でした。このサーキットでは当日の照明の具合によってセンサーがうまく働かなくなるというマシンが大量に出るといったアクシデントが発生して、ロボコンのサーキットにもどうやら魔物がいるというようです。では、4本目お願いします。
はい、IT エンジニアにも必要な国語力、第10回複雑な条件を文章で書くべからず。
はい、IT エンジニアはプログラムだけを書いていればいいというわけでもなくて、マニュアルや仕様書といった文章を書く機会も多いものです。今回の記事では複雑な条件を説明しなければいけないときには文章ではなくて箇条書きや図などで解説した方がいいと筆者の海前氏は解説しています。例えば B かつ C または D ならば A ができるといった例、これは文章で書いてももちろん今口で言ってもスッと理解するのはなかなか難しいですよね。その場合には箇条書きで次のように書くといいと筆者はアドバイスしています。 A ができるための条件は下記の両方を満たすことです。 1B である、 2C または D である。まあ、これなら今ポッドキャストで聞いている人にも少し分かりやすくなったかもしれませんね。さて、今日も記事を4本紹介してきました。今日紹介した記事の URL はこの番組の RSS に書いてあります。ぜひ RSS リーダーにこの番組を登録して番組を聞きながら記事も読んでみてください。というわけで今日は冒頭で専門用語の話をしましたが、IT 業界に限らずどの業界でも専門用語ってありますよね。僕はエンジニアから編集に転職したので、はい、最初編集の専門用語が全然わからなかったんですよ、はい、例えば先輩の編集者にノンブル確認しておいてって言われて、ノンブルってなんだろうと思ったら、これ編集の用語でページの番号のことを言うんですね。
それはわからないですね。
わからないですよね、はい、あとドクプレっていうのもわからなかったんですね、はい、でドクプレっていうのは読者プレゼントのことなんですけど、まあ、こういうふうにいろいろ編集にも専門用語があるんですけど、はい、例えばナレーターになる人もやっぱり専門学校とかで専門用語を習うもんなんですか？
そうですね、今学校とか養成所ありますけれど、はい、多分それぞれ違うと思うんですよね、うん、で私の場合はそういったことは一切習わなかったの で、
そうなんですか。
もうほぼ現場 で、
現場で
もう自分で覚えるという感じでしたね。
叩き上げですねIT エンジェの場合は、まあ、専門用語当然大学とか専門学校や会社で習ったりもするんですけれども、はい、やっぱりこの業界は変化が激しいので、3年前に覚えた専門用語もですね、すっかり3年後には新しい別の用語になら、入れ替わってしまって、また勉強し直さなきゃいけないという、この辺が IT 業界の難しいところかもしれないですね。
はい、日々勉強ですね、どの業界も。
そうですね。
はい、新野さんありがとうございました、はい、来週もよろしくお願いいたします、はい、アットマーク IT 斜め読みウィークリー、次の更新は8月15日火曜日の予定です。新野さんありがとうございました、
はい、また来週聞いてください。
アットマーク IT 斜め読みウィークリー、この番組はビジネスと IT 基盤をミドルウェアで変革する日本 IBM の提供でお送りしました。